人間関係で注意したい30の余計な一言。その1、振り返る習慣があれば言葉遣いの改善はどんどん早くなる。自分は感じの悪い言葉遣いをしていないだろうか。そう、自分の振り返る習慣があるかどうかです。自分の振り返る習慣がないと誰かに指摘されるまで気づけません。しかも人に何かを注意するのは勇気がいることであるため、わざわざ教えてくれる人は少数です。自分が感じの悪い言葉遣いをしていてもなかなか気づけないのです。だからこそ自分で振り返る習慣が大切です。会話中相手の様子がいつもと違えば後で会話を振り返ってみましょう。自分は何か悪いことを言ったかな、言葉遣いが悪かったかなと振り返ってみます。ほんの3分でいいのです。一人になった時ふと考えてみるといいでしょう。いつもとは違う相手の様子がきっかけになり、自分の言い方の悪い点に気づきやすくなります。他人に指摘されると受け入れにくくても、自分で直そうと思ったことなら素直に受け入れられるでしょう。言葉遣いの悪い点が見つかれば、次回から注意すればいいのです。忘れそうなら手帳やノートに書き留めておくといいでしょう。書き留めれば見返すたびに思い出せ、一層改善が促されます。誰かに言われるのを待つより、自分から改善です。振り返る習慣があれば、言葉遣いの改善はどんどん早くなります。会話の雰囲気が悪くなった時、自分の言葉遣いを振り返ってみる。人間関係で注意したい30の余計な一言。その2、よく言われますの一言が相手をがっかりさせる。よく言われますというフレーズは、できるだけ会話で伝えたい一言です。あからさまに悪い言葉ではありません。実際、よく言われることに対して、よく言われますというのは会話の流れに沿っています。しかし、会話の流れは自然でも言わない方が無難です。会話のテンポが悪くなりやすいからです。よく言われますと言われた相手は少し複雑な気持ちになります。他の人と言葉が被ったのか。なんだ、またか。あなたも同じだね。もう少し他のことを言ってよ。こうしたことを言われた印象があります。よく言われますという本人も自然とため息が出て気の抜けた表情になりがちです。そういう表情を見せられたり、言葉を返されたりすれば相手はもう何も言えなくなるのです。会話のテンポを悪くしやすい言葉のため、控えた方が無難です。では、実際よく言われることに対してはどう返事をすればいいのでしょうか。初めて言われるかのように普通に返事をすればいいだけです。よく言われますと言いたい気持ちを抑えましょう。よく言われることでも初めて言われるかのように返事ができるかです。そういう演技や会話ができる人になりましょう。よく言われますと言いそうになったら初めて言われたかのようなリアクションを取る。人間関係で注意したい30の余計な一言。その3、そうだよという一言が相手を不快にさせることもある。そうだよとは相手の発言に同意する言葉です。ところがこの一言は時と場合によって相手を不快にさせることもあるため配慮が必要です。例えば次のようなやり取りを経験したことはありませんか。あの人は頭がいいですねと言ったとき、そうだよと返事をされる。初めて知りました。すごいですねと言ったとき、そうだよと返事をされる。なかなか奥が深くて難しいですと言ったとき、そうだよと返事をされる。こんな場面で少しムッとした経験はありませんか。それくらい誰でも知っている。そんなことも知らなかったの。そう遠回しに言われている気がしていい気分がしません。少しでも会話で優位に立とうとしている印象があり、威圧を感じます。相手は悪気がないのかもしれませんが、すっきりしない気持ちになるのです。そういうやりとりに自分も心当たりがあれば直しましょう。そうだよという一言が相手を不快にさせることもあります。こういう時に最適なのは共感や納得の言葉です。例えばそうですよね、なるほどなどです。相手の気持ちを素直に受け止める言葉遣いを心がければ、引き続き気持ちのいい会話を楽しめます。すでに知っていることでもそうだよではなく、そうですよね、なるほどという。人間関係で注意したい30の余計な一言。その4、癖を直さない人にありがちな言い訳。誰にも迷惑をかけていない。自分に癖があると分かっていてもなかなか直さない人がいます。そうした人は必ずこう言います。誰にも迷惑をかけていないと。確かに人に迷惑をかけていなければ無理に直す必要はないでしょう。癖も個性の一つ。いろいろな癖を持つ人がいるからこそ多様性が生まれ、世の中が面白くなります。しかし迷惑をかけていないと思う癖は本当に迷惑をかけていないのでしょうか。実際のところ人に迷惑をかけていないと思う癖の大半は誰かに迷惑をかけているのが現実です。例えば爪を噛んだり足を小刻みに動かしたりなどです。誰にも迷惑をかけていないと思いますが、意外なところで迷惑をかけています。周りの人に不衛生や落ち着かない印象を与え、不快な気持ちにさせているのです。意図しないところで誤解をされるのは本人にとっても不本意でしょう。不衛生や不潔と誤解されれば、周りの人はあまり近づかないようにしようと思い離れていくに違いありません。結果として人が寄りつかない寂しい人生に陥りやすくなるのです。その原因を生み出しているのは自分です。癖を直さない癖を直すことです。気持ちよい社会を作るためにも一人一人の行動が大切です。癖はあっていいのですが、人を不快にする癖なら素直に直した方が賢明です。人を不快にする癖なら意地を張らず素直に直す。人間関係で注意したい30の余計な一言。その後、聞かれていないことまで答えるのは余計な一言。聞かれていないことまで話す癖があるなら注意してください。余計な一言になるケースが多いからです。もちろん全てが悪いわけではありません。補足情報として役立つ場合もありますが、それはあくまで限定的です。安易に聞かれていないことまで話すと会話の雰囲気を悪くさせることが多々あります。例えば次のような言葉遣いの癖があるなら注意が必要です。肉料理と魚料理があります。どちらになさいますかと聞かれたとき、肉料理でお願いします。魚料理は嫌いですと答える。バニラ味とチョコ味があります。どちらがお好きですかと聞かれたとき、チョコ味が好きです。バニラ味は嫌いですと答える。余計な一言が含まれていることにお気づきですか。肉料理でお願いしますはいいですが、魚料理は嫌いですは余計です。チョコ味が好きですはいいですが、バニラ味は嫌いですは余計です。本人は正直に答えたつもりかもしれませんが、これはよくありません。わざわざ嫌いな方まで答えてしまうと会話の流れが悪くなります。時には不快感や悪印象につながることも少なくありません。親切心とはいえ、会話に悪印象を与えるものは余計。本人に悪いはないのでしょう。親切心なのかもしれません。選んだ理由を答えたなら、ついでに選ばなかった理由も答えた方が親切だろうという気持ちもあるのでしょう。だからといって嫌いなことまで話すのは余計です。親切な感じがありますが、会話にネガティブな印象を与えます。会話に違和感や不快感が混じってしまい、気持ちの良い会話の流れを妨げます。聞かれたことだけ答える。聞かれたことだけ答えるようにしましょう。2つの選択肢があるときは希望だけ答えましょう。好きなことを聞かれたときは好きなことだけ答えましょう。肉料理と魚料理があります。どちらになさいますかと聞かれたとき、肉料理でお願いしますとシンプルに答えます。バニラ味とチョコ味があります。どちらがお好きですかと聞かれたとき、チョコ味が好きですとシンプルに答えます。嫌いなことまで答える必要はありません。物足りなく感じる人もいるかもしれませんが、これでちょうどいいのです。シンプルが一番です。嫌いな理由や選ばなかった理由を答えるなら、相手から聞かれたときです。聞かれていないことまで話すなら、本当に役立つ内容なのかよく考えてから発言してください。余計な一言になりそうなら言いたくてもぐっと答えるの賢明です。聞かれたことだけ答え、聞かれていないことまで話さない。人間関係で注意したい30の余計な一言。その6、コンプレックスや弱点を刺激する呼び方は控えた方が賢明。同じ名前が何人かいると呼び方に困る場面があります。例えばある人に寄せ書きを書く場面があるとします。山田という名字が2人いるとどちらの山田なのかと困惑します。ニックネームでもあればいいのですが、ない状況もあるでしょう。そこで分かりやすく特徴を加えた表現をすることがあります。若い方の山田です。痩せている方の山田です。髪の毛が多い方の山田です。こう書けばどの山田さんかすぐ分かります。 よく見られる書き方ですが要注意。マナー違反に当たる可能性があります。若い方の山田と書けばそうでない山田さんは年を重ねていることがわかります。痩せている方の山田と書けばそうでない山田さんは間接的に太っているとわかります。髪の毛が多い方の山田と書けばそうでない山田さんは薄毛であることが想像できます。気にしない人もいるでしょうが、気にする人もいるでしょう。悪気はなくても失礼な表現になり不快感を与える原因になります。場合によっては思わぬトラブルを起こともあります。わかりやすい特徴であってもコンプレックスや弱点を刺激する呼び方は控えた方が賢明です。この場合、あたり触りのない書き方が適切です。ショートヘアの山田、営業部の山田などの書き方なら誰も傷つけません。書こうとしている特徴はそうでない人に不快感を与えないか書く前に一度考えてみましょう。もし書き方に迷ったらフルネームが無難です。誰が見聞きしても失礼がない呼び方を心がける。人間関係で注意したい30の余計な一言。その7。そんな風に見えないという一言が相手を傷つけることもある。そんな風に見えない。誰もが一度は口にした言葉でしょう。この言葉は奥が深いため使い方が重要です。使い方によっては相手を喜ばせることもあれば傷つかせることもあります。例えば20代に見える人が実は33ですと言ったとき30代には見えませんと言えば喜ばれるでしょう。お若く見えますよというポジティブな意味に受け止められます。その一方で使い方を誤ると相手を不快にさせることがあります。例えば子供が好きですと言ったときそんな風に見えないと言われるとどう感じるでしょうか。心の冷たい人間であるように言われた感じがしていい気持ちはしないでしょう。また勉強を頑張っていますという人に対してそんな風に見えないと言われるとやはり不快に感じるはずです。勉強をサボっているように言われた気がして気分を害するでしょう。そんな風に見えないという一言は相手を喜ばせることもあれば傷つけることもあります。些細な一言でも心にぐさりと突き刺さり長く残り続けるものです。できるだけ傷つける使い方は避け、喜ばせる使い方を心がけましょう。一度言ってしまってからでは取り返しができません。言う前にこの場面で使うのは正しいだろうかと一度考える習慣をつけましょう。そんな風に見えないという一言を使うときは場面に気をつける。人間関係で注意したい30の余計な一言。その8。頑張っている人には頑張ってね、より無理しないでね。応援しているときにどんな言葉を使うか。応援で最もよく使われる言葉といえば頑張ってねという一言です。相手の背中を押す力強い一言ですね。しかし頑張っている人に頑張ってという応援もいいのですが少し困った顔をするでしょう。言われなくてもすでに頑張っているからです。もう頑張っているよ、これ以上は頑張るのはちょっと厳しいなと思い嬉しいのですが素直に喜べません。場合によっては自分は頑張っていないと思われているようだと誤解されることもあります。ではこういう時どう応援すればいいのか。無理しないでねという応援が喜ばれます。すでに十分頑張っている人は力が入りすぎている状況です。頑張りすぎて体が固まっている時は力を入れるより抜く方が適切です。そんな時無理をしないでねと言えば力が入りすぎている自分にパッと気づかされます。また相手からの優しい気遣いの一言に癒され精神状態のバランスが保てます。頑張っている人には無理をしないでという優しい応援の方が喜ばれるのです。頑張っている人には頑張ってねより無理しないでねと言って応援する。人間関係で注意したい30の余計な一言。その9。面倒くさいという一言は思考を停止させる言葉。わずらわしく感じるとき面倒くさいという一言がよく使われます。できるだけ避けたいことがあれば面倒くさいという一言で遠回しにニュアンスを伝えられます。確かに面倒くさいは便利な一言ですが怖い一言でもあるのです。面倒くさいという一言は思考を停止させる言葉です。面倒くさいと言った瞬間それ以上考える努力を放棄するため進歩しなくなります。素晴らしいアイデアが生まれるのはどうしようどうしようと必死になって考えるときです。面倒くさいと言ってしまうとどうしようどうしようと必死に考えなくなります。思考力を鍛える機会を失います。素晴らしいアイデアが生まれるチャンスを失います。そして人を惰性へと導いてしまうのです。人が他の霊長類と違うのは高度に発達した思考力があるからです。面倒くさいと言って考えなくなると野生の猿と同じになってしまいます。面倒くさいと言わず考え続ける習慣を身につけてください。ストレスも適度の範囲なら役立ちます。面倒くさいと言いそうになる自分をぐっとこらえて考え続けることです。すぐ思いつかなくてもいい。すぐ考えがまとまらなくてもいい。必死になってどうしようどうしようと考える機会を作ることが大切です。その時に思考力が鍛えられ人としての磨きがかかるのです。面倒くさいという一言を禁句にする。人間関係で注意したい30の余計な一言。その10。どうでもいいという一言は会話を途切れさせる言葉。会話がよく途切れる人にはある口癖がよく聞かれます。どうでもいいという一言です。どちらでもよい、私は気にしない、好きにすればいいなどの意味ですが、影響はそれだけにとどまりません。どうでもいいという一言は会話を途切れさせる言葉です。何か質問をしたとき、どうでもいいと言われると会話にどんよりした暗い雰囲気が漂います。嫌だ、面倒だ、それ以上考えても仕方ない。どうでもいいと言われるとこの人には考える気がないのだな。何を言っても無駄だろうと思ってしまいます。話題を雑に扱っているようにも感じて良い印象がありません。遠回りにあまり話しかけないでくれと言われているように感じます。会話を放棄している印象があるため話したいという気持ちが冷めてしまい会話が途切れてしまうのです。どうでもいいという一言は禁句です。自分の人生からなくてもいいくらいです。返事をするなら会話の流れを止めない表現を意識しましょう。どうでもいいと言いそうになったときは別の表現に言い換えます。なるほど。難しいね。鋭い考えだね。何とも言えないね。はっきりした答えがないね。表現の角が少し取れるだけで会話の流れが止まらずに進むのです。どうでもいいという一言を禁句にする。人間関係で注意したい30の余計な一言。その11。いろいろあったんですという一言は会話が途切れる言葉。人と会ったときいつもと違った様子に気づくことがあります。何があったのか気になりどうしたのですかと尋ねたときよく聞かれる返事があります。いろいろあったんですという一言です。おそらく実際にいろいろあったのでしょう。朝いつもの時間に起きようとしたら二度寝してしまった。二度寝のせいで焦っていると交通事故にやってしまった。交通事故のせいで落ち込んでいた。落ち込んでいたため仕事でミスを犯してしまったなどです。事情が込み入っていて全て説明しようとすると時間がかかる場合があります。そんな時いろいろあったんですという便利な一言で済ませることがあります。便利だから使う頻度も多くなりがちです。しかしいろいろあったんですと言われた側の立場を考えてみましょう。いろいろあったと言われると何があったのかわかりません。雰囲気によってはそれ以上聞かないでほしいというニュアンスに聞こえることもあります。つまりそれ以上会話が途切れやすい一言なのです。いろいろあったんですという一言は相手をがっかりさせ会話を途切れさせます。わざと会話を終わらせたい場合はいいのですが会話を豊かにしたければ言わない方がいい一言です。全て話さなくてもいいのです。一部でもいいので何があったのか具体的に話してみましょう。寝坊したから。今日は事故にあったから。今少し落ち込んでいるから。一部でもいいので具体的に話せば事情がわかり会話が広がるのです。どうしたのですかと尋ねられたときは一部でもいいから説明する。人間関係で注意したい30の余計な一言。その12。独り言を言いながら仕事をする人にどう指摘するか。独り言を言いながら仕事をする人を見かけることはありませんか。これは何だ。そういうことか。ちょっと待ってよ。一瞬自分に話しかけているのかと思って振り向くと単なる独り言だと気づきます。1回や2回くらいならいいのです。うっかり独り言を言うことは誰にでもあることですね。しかし独り言が癖になっている人は独り言が頻繁です。ひどい人になると一日中言い続けることもあります。 独り言が頻繁になると周りの人はずっと気になって落ち着かず業務が妨げられるでしょう。さて問題はどう指摘するかです。よくありがちな方法はやり返しです。相手の独り言を黙らせてやりたいと思い、自分もわざと独り言を言って相手を困らせようとします。どれだけ独り言が迷惑であるかは相手に分からせれば、相手は自然とやめるだろうと思うからです。ありがちな対応ですが要注意です。結局のところやり返すと相手と同じ状態です。感情的で幼稚な手段であり賢い対応とは言えません。多くの場合相手も苛立ちが強くなり人間関係が悪くなるという最悪の結末になるのです。ではどう対応するのがいいのでしょうか。心がけたいのは大人の対応です。まず話しやすい中なら直接相手にお願いをしてみるのもいいでしょう。言葉を慎重に選んでお願いしましょう。独り言が少し気になります。できれば控えていただけると助かります。優しい言い方をすれば相手も理解して改善に努めてくれるでしょう。もし自分から言いづらいなら上司に相談する方法もあります。上司からその人に指摘をしてもらえば穏便に改善される傾向があります。感情的な対応は避け、落ち着いて大人の対応を心がけましょう。苛立った時こそ落ち着いて大人の対応を心がける。人間関係で注意したい30の余計な一言。その13、太っている人に痩せなさいという助言はむしろ逆効果。太りすぎは健康に良くありません。ふくよかな程度ならいいのですが、明らかに基準値を上回った肥満体は健康に悪影響です。そのため太っている人には相手のためを思ってこう助言したくなるでしょう。痩せなさいと悪気はなく、あくまで相手のためを思って発した言葉ですが、実は危険な一言です。太っている人に痩せなさいと言ってもおそらく効果は乏しいでしょう。場合によっては逆効果になる可能性もあります。学生時代を思い出してください。勉強をしようとした時、親から勉強しなさいと言われ急にやる気をなくした経験があるはずです。命令されると反発したい気持ちが強くなり意欲がそがれます。それと同じ状況が痩せなさいという助言にも当てはまります。太っている人も内心は痩せた方がいいと分かっています。そんな時他人から痩せなさいと言われればムッとします。命令されたことはやりたくないという反発が強くなり痩せようとする意気込みが妨げられるのです。ではどう助言すればいいのか。本当に相手を心配して助言するなら次の言葉が効果的です。健康を大切にしてねです。単刀直入に痩せなさいと命令するのではなく、本人に気づかせ背中を押す言葉が大切です。心配する表情を見せながら気持ちを込めて言いましょう。優しい気遣いの一言から痩せた方がいいですよという心理を読み取ってくれるでしょう。相手の心配する気持ちに触れた時、その期待に応えたいと思うようになります。その時本気で痩せようと決意するのです。痩せなさいではなく健康を大切にしてねと助言する。人間関係で注意したい30の余計な一言。その14、こうなると思っていたは後出しのじゃんけんと同じ。周りを呆れさせる言葉。何か悪い出来事が起こった後、こんな言葉を言う人がいます。こうなると思っていたです。自分は頭がいい、最初から予想できていたというニュアンスを伝えたいのでしょう。思考力や先見力の鋭さをアピールしたいつもりかもしれませんが、これはルール違反です。後出しのじゃんけんと同じです。出来事が起こった後ならどうにでも言えます。こうなると思っていたと言ったところで手遅れであり、何の得にもなりません。鋭い一言に思えますが、実際は誰でも言える言葉であり感心されません。むしろそれなら先に言ってくれよと思われ、周りを呆れさせるだけです。中には勇気を持って発言しなかったことに不快感をあらわにする人もいるかもしれません。後出しのじゃんけんは意味がありません。周りを不快にさせるだけです。言うなら悪い出来事が起こる前が適切です。まだ誰も気づいていないときに注意や警告として言えば被害を最小限に抑えられる可能性があります。注意や警告は言いにくいですが勇気を出しましょう。本気で危険を察知したなら発言する価値はあります。予想が当たらなかったとしても勇気を持って発言した行動は評価されるでしょう。たった一言で多くの人が救われることもあるのです。こうなると思っていたは禁句にする。人間関係で注意したい30の余計な一言。その15、ありがとうございましたと言われたときどんな返事をしていますか。二人きりの話し合いが終わったとき相手から感謝されることがあります。ありがとうございました、そう言われたときあなたはどうしますか。おそらくあなたもありがとうございましたと言い返すのではないでしょうか。もちろん普通はこれで十分です。話し合いはお互いの協力によって成り立つものです。おかげさまです、自分もお世話になりましたという意味でお互いに感謝を伝え合うのは自然ですね。さてこの返事についてですが、さらに気持ちよくする工夫があります。こちらこそが付け加えてみましょう。こちらこそありがとうございました、おや不思議です。こちらこそが加わっただけで丁寧な印象がより強くなりました。ありがとうございましたという一言はシンプルですが奥の深い言葉です。よく使われる言葉であるためそれだけでは社交辞令のように聞こえてしまうことがあります。そんな時こちらこそという一言を加えればいつもより丁寧なお礼ができます。社交辞令の雰囲気がなくなり心から感謝をしている雰囲気が出やすくなるのです。たった一言を付け加えるだけで感謝の言葉がもっと輝きます。ありがとうございますと言われた時はこちらこそありがとうございますという。人間関係で注意したい30の余計な一言。その16、わかっていると言いそうになった時の考え方。すでに理解している話に接した時言いたくなる一言があります。わかっているです。同じ話を繰り返し聞かされるのは面倒や退屈に思うでしょう。しかしわかっていると言われた相手の立場を考えてみてください。それくらい知っている、何度も同じ話をしないでくれなどと言われた気がするでしょう。自分が言ったことを否定され見下されたような印象があります。おそらくモヤモヤした気持ちを抱き首をかしげるでしょう。うっかり言ってしまいがちですが人間関係にひびを入れやすい一言なのです。ではわかっていると言いそうになった時どうするか。静かにもう一度聞くのです。ポイントは再確認として受け止めて聞く姿勢です。あなたの注意を促すため時間をかけてわざわざ同じ話を繰り返してくれていると考えます。うろ覚えの部分があれば記憶をはっきりさせる機会にできます。繰り返し話す様子からより重要な内容であると判断できるでしょう。再確認として考えれば同じ話を聞いても無駄ではありません。穏やかな気持ちで素直に繰り返し聞くことができるのです。わかっていると言いそうになれば再確認として静かに聞く。人間関係で注意したい30の余計な一言。その17、自分のことをババと呼ぶのは謙遜ではなく傲慢。時々自分のことをババと呼ぶ女性がいます。おばさんならまだいいのです。おばさんという言い方は一般的であり普段からよく使われる言葉です。時々言い過ぎることもあるかもしれませんが、さほど目くじらを立てることでもないでしょう。しかしババアという言い方はよくありません。謙遜のつもりで私はババアだからねと言っていませんか。あなたの方が美しいです。私には若い頃のような美しさはありません。私より美しい人はたくさんいます。わざと自分を低く表現したいのかもしれません。謙遜の意味で使っていれば自分を卑下しているだけに思えます。相手に遠慮して控えめに振る舞っているだけに思えるかもしれませんが注意したい一言です。実際のところ全く謙遜になっていないからです。実際は謙遜どころか傲慢な発言になっている。同じ年齢の女性が私はババアという発言を聞いた時どう思うでしょうか。私はババアだからね、これは大変失礼な発言です。自分が良くても周りが受ける印象を考えてみてください。ババと卑下した発言は女性の価値は年齢と美しさで決まると言っているように聞こえます。年齢を重ねるのは悪いこと、美を失った女性には価値がないというふうに聞こえます。誤解を招きやすい発言でありスマートではありません。そばに年配女性がいれば価値の低い人間として扱われているように感じて不快な思いをするでしょう。女性にとって美しさは大切な要素ですが、それで全てが決まるわけではありません。自分は謙遜のつもりでも実際は傲慢な発言になっているのです。そもそもババという呼び方には品がありません。 一般的にババアという言葉は年配女性を罵るときに使う言葉であり、悪い印象しかありません。トゲトゲしさがあり、誰が聞いてもムッとします。響きも印象も悪く、不快感があり、余計な誤解まで招きます。同じ女性から嫌われてしまい、余計な敵を増やすことになるでしょう。私はババアと言えば言うほど本人が醜く見えるでしょう。私はババアという人はその言葉の通り吹けるのも早くなるのです。心当たりがあるなら今すぐ禁句にしましょう。宿女らしくない発言であるのは間違いありません。たとえ謙遜のつもりであっても使わないのが正解です。謙遜のつもりで自分のことをババアと呼ぶのはやめる。人間関係で注意したい30の余計な一言。その18、決めつける言い方は相手を不快にさせやすい。決めつける言い方には要注意です。ちょっとした一言でも人間関係にひびを入れる可能性があります。例えば最近の若者は礼儀作法に欠けているという非難を聞くことがあります。もちろん本人にとっては自分が思う正直な意見なのでしょう。何かの特徴を一言で言い表せるのは楽なのでつい使いがちです。しかしこの発言はつまらないトラブルを生むことです。最近の若者は礼儀作法に欠けているというのは全ての若者を対象とした言い方です。一切の例外を認めていません。自分が思う正直な意見とはいえ誰かを傷つける可能性があります。最近の若者は礼儀作法に欠けていると思っても実際は礼儀正しい若者もたくさんいます。当てはまらない人から反発を生む可能性があります。さらに自分にも偏見が生まれ、行動管理が狭まったり、誤解を招きやすくなったりなどの悪影響があります。決めつける言い方をする癖はありませんか？当てはまらない人もいるなら、決めつける言い方は見直した方が賢明です。どうしても表現したいときは言い方に注意しましょう。傾向がある。目立つような気がする。よく見かけるようになった。角のない表現の方が官僚に受け入れられるでしょう。決めつける言い方には注意する。人間関係で注意したい30の余計な一言。その19、否定の言葉を2回繰り返すとさらに印象が悪くなる。軽い気持ちで否定の言葉を2回繰り返すことがあります。ダメ、ダメ、違う、違う、やめた、やめた。よく聞かれる言葉ですね。悪気があって言っているのではありません。強調したいと思い、軽い気持ちで口にしているのはわかります。しかし強調すると感じが悪くなるものです。否定の言葉はそれにネガティブな意味があります。ネガティブな否定の言葉を強調しすぎると慌てて話をしているような印象があり、聞いた側も焦ります。品が失われ印象が悪くなります。否定の言葉を2回繰り返してもいいことはありません。会話のテンポが悪くなるだけです。2回繰り返しそうになったら1回にしましょう。ダメ、違う、やめた。すっきりした印象になりましたね。意味は十分に通じます。否定の言葉だからこそ一言です。余分な言葉を削ることで会話に磨きがかかります。否定の言葉は一言にまとめる。人間関係で注意したい30の余計な一言。その20、返事の一言目でですからを使うと感じが悪くなる。ですからという言葉には慎重になってください。相手に不快感を与えやすいワードだからです。デリケートな言葉であり、使い方には慎重になっておく必要があります。接続詞として使うのならいいのです。明日は早朝に出発ですから今日は早く寝ましょうというように接続詞の使い方なら問題ありません。自然な順接であり不快に感じるところもありません。しかし返事の一言目で使うのは要注意です。いつの間にか相手に不快感を与え嫌われている可能性があります。会話の時ですからという言葉で損をしている人がいます。悪気はなくても相手に不快感を与えるワードであるのは事実です。明日の9時に伺ってもよろしいでしょうか？ですから9時以降ならいつでも結構です。まるまるという理解でよろしいでしょうか？ですから先ほどご説明しましたように、返事がですからから始まると相手は眉をひそめるでしょう。先ほど言いましたよ、聞いていなかったのですかというニュアンスに聞こえます。相手は自分がバカにされたように感じてカチンとくるのです。そんなつもりで言ったわけではないと思う人もいるかもしれませんが、大切なのは相手に伝わった印象です。コミュニケーションで大切なのは何を言ったかではなくどう伝わったかです。不快感を与える言葉は徹底的に排除することです。ですからは余計な一言です。自分の言葉を振り返ってみて心当たりがあるなら今すぐ改善をお勧めします。ですからははいと言い換えよう。ですからお言いそうになった時どうすればいいのでしょうか？はいと言い換えてください。肯定する言葉でありポジティブなニュアンスがあります。トーンを上げてカキカキした声で言いましょう。明日の9時に伺ってもよろしいでしょうか？はい、9時以降ならいつでも結構です。〇〇という理解でよろしいでしょうか？はい、その通りです。はい、という返事は気持ちのいい言葉です。肯定の言葉で返事をするとコミュニケーションがスムーズになります。明るくて気持ちのいい印象を与えるので、どんどん会話も弾んでいくのです。ですから、という言葉には注意する。ですから、はい、と言い換える。人間関係で注意したい30の余計な一言。その21、会話が続かないのは会話が続かない返事になっている。読書は好きですか？という質問にどう答えますか？この質問には、はい、いいえの一言で答えることができます。はい、好きです。いいえ、苦手です。一言で完結できる質問です。以上、質問には答えていますが、聞かれたことだけ答える会話になっています。きちんと質問には答えて問題はないのですが、十分でもないのです。そこで会話が途切れてしまい、後に続きません。すぐ沈黙になり、相手を困らせるでしょう。また、一言で終わらせる様子から会話を続けるのが嫌なのかなという印象を相手に与えることもあるでしょう。はい、いいえ、で答えられる質問には、できるだけもう一言加える習慣を持ちましょう。補足説明を加えると、上手に話を引き伸ばせます。はい、好きです。知らない世界を知ることができるので、よく読んでいます。いいえ、苦手です。活字をずっと見ていると眠くなってしまいます。何か一言加わると、話が具体的になり、相手は返事がしやすくなります。積極的に一言を加えてくれたことから、会話をもっと楽しみたいという気持ちも伝わってきます。好感が持て話が盛り上がるのです。聞かれたことにもう一言加えて会話を盛り上げていきましょう。はい、いいえ、で答えられる会話でもできるだけ一言加える。人間関係で注意したい30の余計な一言。その22、楽しい話は楽しそうに話そう。悲しい話は悲しそうに話そう。人は感情の生き物です。人を巻き込んでいくためには感情を込めることが不可欠です。もちろんビジネスや公式の場では感情を抑えた話し方が大切です。余計な感情を含めない方が聞きやすい場面があるでしょう。しかしプライベートや非公式の場では話し方は自由です。堅苦しいことは考えず、もっと自由な話し方を心がけてみましょう。ポイントは感情を込めた話し方です。楽しい話をするときは楽しそうに話しましょう。ニコニコした表情になる。白い歯を見せる。声のトーンを上げる。鈍り手ぶりを加える。すると楽しい話が一層楽しく聞こえ、会話が盛り上がります。悲しい話をするときも無表情で淡々と話すより悲しそうに話しましょう。ため息もつく。元気のない表情になる。かすれたような声で話す。すると悲しい話が一層悲しく聞こえます。会話に感情が含まれている方がより人間味のある会話ができます。その時の状況を思い浮かべながら話すと一層気持ちに力が入るでしょう。人間味のあふれる話し方ができれば会話力が上がり、人間関係もどんどん豊かになります。淡々と話すより感情を込めて話す。人間関係で注意したい30の余計な一言。その23、同じ人に同じ話を何度もしない。同じ人に同じ話を何度もしないことです。感動した出来事は何度も話したくなるかもしれません。もう一度話せば面白い内容を聞いて、また相手を喜ばせられると思う人もいるでしょう。ところが実際はどうでしょうか？ 面白い出来事は何度も話したくなるかもしれませんが、相手の気持ちを考えましょう。旅行に行った話を同じ人に繰り返すと、その話はもう聞いたと思うでしょう。感動的な話でもすでに聞いた話は退屈です。話はニュースのようなものです。初めて聞くときは驚きや感動があっても、2回目からはすでに知っているため、もう驚きも感動もありません。重要なのは新鮮であること。従来かどうかより新しいかどうかです。たわいのないことでも新しい話の方が面白く感じます。常に新しい話を提供できるように心がけましょう。同じ話ができるのは1人につき1回までです。新しいことがないと思うなら自分の行動力が足りない証拠です。外に出て街に出かけましょう。世の中の様々なテーマに興味関心を抱けば、ネタはどこにでも転がっています。例えば今あなたが立っている場所から周りを見渡してください。気になることを見つけようと思って見渡せば、今すぐ何かを見つけられるはずです。その話を誰かに話せば面白くなります。同じ話は繰り返さず、常に新鮮な話題を提供できるようにする。人間関係で注意したい30の余計な一言。その24。言っている意味わかりますかという言い方はしない。言っている意味わかりますかという口癖はありませんか。相手がきちんと理解しているのかが不安になったとき、自然と口にする言葉です。しかし心配になっても、言っている意味わかりますかというフレーズはあまり印象を受けません。人を見下すような偉そうな言い方に聞こえやすいからです。言われた人はムッとして不愉快になります。偉そうにされるといい話でもそれ以上聞きたくなくなります。実際に意味がわからなくても、威圧的な態度のせいでわかりませんと素直に言いにくいです。意見や要求を無理やり押し通す様子と感じやすいのです。しかしです、相手がうなずきもせずぼっと聞いていると、相手の理解を確かめたくなる時があるのも確かです。言っている意味わかりますかと言いたくなれば、別の表現に言い換えましょう。わからないことがあったら言ってねです。大勢になるのではなく謙虚になります。ほんの少しだけ表現を変えるだけで随分印象が変わりますね。自分の話し方が悪いかもしれないね。わからないことがあったら言ってねという言い方をすれば悪い気はしません。相手も気兼ねなく質問しやすくなるのです。言っている意味わかりますかではなく、わからないことがあったら言ってねと言い換える。人間関係で注意したい30の余計な一言。その25。すべき、よりした方がいい。すべきと言われて嬉しい人はいないでしょう。すべきと言われると緊張感が走り、嫌な感じがあります。学生なら勉強すべきと言われると逆に勉強のやる気がなくなります。最後まで責任を持つべきと言われると責任が実際より重く感じます。勉強をしようと思ったとき、親から勉強しなさいと言われてやる気をなくすのと同じです。行動しなければ非難され、行動しても褒められない。押し付けるような言葉にはそうして当然というニュアンスがあるため、嬉しい気がしないのです。世間の常識や価値観の問答無用で押し付ける印象があるため、反発が生まれやすくなります。ではどうするか。すべきという言葉はした方がいいに変えましょう。学生なら勉強した方がいい。最後まで責任を持った方がいい。押し付けがましい印象が和らぎましたね。した方がいいはお勧めする言い方です。勧めてはいますが、強制ではなく最終的な判断は相手に委ねています。選択する余地を与えているため、相手にとって受け入れやすくなるのです。言葉は本当に面白い。言い方を少し工夫するだけで随分印象が変わります。すべきよりした方がいいという言い方をした方がいいのです。すべきよりした方がいいと言って柔らかい印象にする。人間関係で注意したい30の余計な一言。その26。相手が気持ちよくうんちくを話しているなら、間違いに気づいても指摘しない方がいい。間違いを指摘することは素晴らしいことです。間違いを指摘すれば相手はそれに気づきます。教えてくれてありがとうと感謝されるように思います。ところが実際の日常では少し事情が違います。間違いを指摘するという行為には注意してください。余計な一言になる可能性が高いからです。時と場合によって間違いを指摘するという行為は悪印象につながることがあることを覚えておいてください。特に注意したいのは相手がうんちくを話している場面です。うんちくの間違いを指摘することは相手に恥をかかせることになる。ニコニコしながら相手が気持ちよくうんちくを話すことがあります。これはこうなんだよ。知ってた。上機嫌で話すことがあるでしょう。面白いうんちくを知っているなら自分の知識を披露したくなるもの。この時話の内容に間違いがあることに気づくやいやや暗に指摘する人がいます。それは違います。正しくはこうです。自分としては間違いを指摘することで親切なことをしたと思っているのでしょう。間違いを指摘することで自分の賢さをアピールしたいのかもしれません。もちろん契約や取引のような場面なら間違いがあればきちんと指摘することが必要です。法律が関わる場面では間違いがあってはいけません。相手の発言内容に間違いがあればそのままにせずきちんと指摘して意識合わせをすることが絶対です。しかし普段の雑談であれば暗に間違いを指摘しないことです。間違いを正した瞬間ムッとされるでしょう。相手から笑顔が消え、険悪な空気が流れ始めるに違いありません。うんちくの間違いを指摘することは相手に恥をかかせることになるからです。大切なのは相手がどんな気持ちになるか。うんちくの間違いを指摘すると相手に恥をかかせることになります。あなたはバカですねとけなされているように感じるでしょう。私の方が詳しいですよと偉そうな印象を受けてしまいます。相手は偉そうに話している分だけ体裁が悪くなります。親切のつもりであっても相手のうんちくを指摘する行為には注意したい。大切なのは相手がどんな気持ちになるかです。相手が気持ちよくうんちくを話しているとき、間違いに気づいてもぐっとこらえることです。うっかり間違いを指摘して正してしまうと、かえって悪印象につながってしまいます。それこそ余計な一言というものです。間違いがあってもそのままにする配慮も必要。相手の話に間違いがあってもニコニコ気持ちよく話しているなら、間違いに気づいてもそのままにすることです。会話では印象が大切です。話の中に間違いがあってもそのままにする配慮も必要です。気持ちいい会話を最優先するためです。相手が上機嫌でうんちくを話しているなら、間違いに気づいてもそのままにニコニコしながら聞き続けましょう。気づかないふりもマナーです。相手が自慢げにうんちくを話しているなら、なるほど知りませんでしたと素直に驚くことです。たとえ間違いであると分かっていても演技でいいので、目から鱗が落ちましたと頷いてください。驚くリアクションほど嬉しいリアクションはありません。相手はますます上機嫌になり会話が弾んでいきます。あなたにも良い印象を持つのです。相手が気持ちよくうんちくを話しているなら、間違いがあってもあえて指摘せずそのままにニコニコ聞き続ける。人間関係で注意したい30の余計な一言。その27。相手の話が分かりやすいと思ったら、分かりやすいと言った方が喜ばれる。相手の話が分かりやすいと感じたとき、どう返事をしますか。なるほどという返事が多いのではないでしょうか。きちんと納得しましたよという意味を表現する一言です。もちろんその返事でもいいのですが、それに一言加えてみましょう。なるほど、分かりやすいです。なるほどで納得した後、分かりやすいという褒め言葉を続けます。相手は話を終えたとき、自分の話は理解してもらえただろうかと不安になっています。自分は理解できていても、相手は理解できていないのでは意味がありません。そんなとき、相手から分かりやすいというフィードバックがあれば、自分の話し方に自信が持てます。よかったと安心できます。褒められて嬉しく思えば、さらに分かりやすい説明を心がけてくれるでしょう。相手の話が分かりやすいと思ったら、分かりやすいと言った方が喜ばれるのです。相手の話が分かりやすいと思ったら、分かりやすいと言ってあげる。人間関係で注意したい30の余計な一言。その28。すみません。ありがとうございます。よりありがとうございます。助かります。重い荷物を一人で苦しみながら運んでいるとき、近くにいる人が仕事を手伝ってくれました。とっさに感謝を伝えますが、どんな言葉を言うかです。すみません。ありがとうございます。一度謝ってからお礼を言っていませんか。わざわざ気を使って申し訳ないです。 感謝しますという意味です。相手に手間をかけさせてしまい申し訳ない気持ちがあるのでしょう。しかし謝罪が加わると少しネガティブなニュアンスが混じります。せっかく協力してくれた相手も謝られるとすっきりしない気持ちになるでしょう。こういう時は素直に感謝して喜びを伝えましょう。ありがとうございます。助かりますと言えばいいのです。相手の協力によって自分が助かったことをストレートに表現します。相手は自分の協力が役立っている実感ができます。にっこりした表情で言えばさらに喜ばれます。嬉しくなってますます協力してくれるでしょう。すみません。ありがとうございます。よりありがとうございます。助かりますという。人間関係で注意したい30の余計な一言。その29。これくらいできるよねという口癖は避けた方がいい。これくらいできるよね。そんな言葉遣いに心当たりはありませんか。相手が実力者の場合、わざわざできるかどうか確認するまでもない場合があります。確認を省くのはいいのですが、問題なのはその言い方です。これくらいできますよねと言われた立場を考えてみましょう。と言わせないような言い方です。できて当然と言わんばかりの言い方は期待されているのはわかります。しかし圧力を感じるため感じがよくありません。もしかすると些細なことでもできないかもしれません。こんな言い方をされるとできないことでもノーと言えなくなります。これくらいできるよねという口癖は避けた方がいいでしょう。その他相手にノーと言わせないような言い方は全般的に好ましくありません。これくらいわかるよね。これくらい知っていますよね。悪気のない言葉遣いでも相手が気分を悪くするなら控えておきましょう。これくらいわかるよね。これくらいできるよねという言葉遣いはやめる。人間関係で注意したい30の余計な一言。その30。今からですかの一言は要注意。拒否サインとして誤解されやすい。会話の時今からですかという一言には注意してください。禁句というわけではありませんが要注意の一言です。確認が必要な時に使うのならいいのです。忙しい時や立て込んでいる時は優先順位を考える上できちんと確認しなければいけない場面であるでしょう。今すぐなのかそれとも後日でいいのか確認の必要があるならどんどん口にしていいのです。しかし口癖や決まり文句など安易に発言するのは注意したいところです。時と場合によって拒否のサインとして誤解されやすいからです。上司からこれをお願いねと仕事を依頼された時今からですかと返事をすると嫌がっている様子に映るでしょう。友人からレストランに行こうと誘われた時今からですかと返事をすると困っているような印象を与えるでしょう。自分としては普通に発言したつもりでも相手からすると少なからず否定的なニュアンスを受けます。そんなつもりで言っているのではないと声を荒らげる人もいるかもしれません。大切なのは相手がどう感じるかです。自分では否定的な意味で発言したわけでなくても相手からすると否定的に聞こえやすいのです。今からですかが口癖になっている人は注意してください。いつの間にか相手に拒否の印象を与え思わぬ不利益をかぶっている可能性があります。拒否サインとして誤解されるのは不本意でしょう。禁句というわけではありませんが誤解を招きやすい一言として頭の片隅に入れておくといいでしょう。きちんと確認したい時など必要な場合を除いて控えておくのが無難です。今からですかと言いそうになった時どうすればいいのでしょうか。シンプルかつ前向きな一言で返事をしましょう。 OK の意味ならきちんと OK の返事を心がけるだけです。上司から仕事を依頼されたらはいわかりましたというシンプルな一言で十分です。友人からレストランに誘われた時はいいね行こうと前向きな返事をしましょう。きちんと OK の意味が伝わって余計な誤解がありません。コミュニケーションがスムーズになりポジティブな印象も与えるのです。今からですかという一言は必要な場合を除いてできるだけ避ける。人間関係で注意したい30の余計な一言。まとめ。その1。会話の雰囲気が悪くなったとき、自分の言葉遣いを振り返ってみる。その2。よく言われますと言いそうになったら、初めて言われたかのようなリアクションを取る。その3。すでに知っていることでも、そうだよ、ではなく、そうですよね、なることと言う。その4。人を不快にする癖なら、意地を張らず、素直に直す。その5。聞かれたことだけ答え、聞かれていないことまで話さない。その6。誰が見聞きしても、失礼がない呼び方を心がける。その7。そんな風に見えないという一言を使うときは、場面に気をつける。その8。頑張っている人には、頑張ってね、より無理しないでね、と言って応援する。その9。面倒くさいという一言を禁句にする。その10。どうでもいいという一言を禁句にする。その11。どうしたのですかと尋ねられたときは一部でもいいから説明する。その12。嫌だったときこそ落ち着いて大人の対応を心がける。その13。痩せなさいではなく健康を大切にしてねと助言する。その14。こうなると思っていたは禁句にする。その15。ありがとうございますと言われたときはこちらこそありがとうございますと言う。その16。分かっていると言いそうになれば再確認として静かに聞く。その17。謙遜のつもりで自分のことをババと呼ぶのはやめる。その18。決めつける言い方には注意する。その19。否定の言葉は一言にまとめる。その20。楽しいことは自然に出会うものではなく自分から見つけに行く。その21。はい、いいえ、で答えられる会話でもできるだけ一言加える。その22。淡々と話すより感情を込めて話す。その23。同じ話は繰り返さず常に新鮮な話題を提供できるようにする。その24。言っている意味わかりますかではなくわからないことがあったら言ってねと言い換える。その25。すべきよりした方がいいと言って柔らかい印象にする。その26。相手が気持ちよくうんちくを話しているなら間違いがあっても相手指摘せずそのままニコニコ聞き続ける。その27。相手の話がわかりやすいと思ったらわかりやすいと言ってあげる。その28。すみません。ありがとうございます。よりありがとうございます。助かります。という。その29。これくらいわかるよね、これくらいできるよね、という言葉遣いはやめる。その30。会うのが恥ずかしい、ではなく会うのが楽しみ、という。